皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。早いですね。もう8月に入ってしまいました。7月いっぱいは祇園祭りということでね、なんか京都の街も、祇園祭りの雰囲気がというところだったんですが、8月になったらもう夏休みに入って元気な子どもたちの声が聞こえてきております。今日の私のパートナーです。
あ、京都府建築士会の富江です。よろしくお願いします。
富江さんところのお子さんはまだ学校行ってはらへんのですよね。
まだ行ってないですけれども、ね、でも今日自転車でここに来る間、小学校の前を通ったらプールからワイワイワイワイ聞こえてきます。
そうですね、プールの日とかになるとねでまた外にいる子どもたちはもう玉のような汗プルプルしながらも外にいますからねすごいなと、大人やったらねもう暑うてもうバテてしまうって
そうい
う感じなんですけれどね、そういう元気な子どもたちの声が聞こえてくる京都の街中なんですが、今日は今日からテーマが変わりまして、8月は教育をテーマにということなんで、そういった子どもたちのね話なんかも伺っていただけるような、伺っていけるような、そういうふうなことになっていくんじゃないかなと思います。今日もまたこの後お楽しみください。最初のコーナーはただいま参上です。今月のテーマは教育ということでご紹介いたしました。そこでお越しいただきましたのが京田辺シュタイナー学校の先生でいらっしゃいます太田和美さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生は京田辺シュタイナー学校で今8年生の担任をされていると伺いました。
はい、
ね、ここまで言っただけで、あ、ちょっと8年生って日本では聞き慣れへんから違うんやなぁと、ラジオを聞きの皆さんにも分かったのかなというふうに思いますが、今日はこのシュタイナー学校ってどんな学校なのかということをね、皆さんに分かりやすく先生にご紹介いただければなというふうに思うんですが、まずシュタイナーというのは人の名前なんですよね。
はい、そうですね。彼はオーストリアに生まれた哲学者です。
はい、
で人治学と呼ばれる思想を残している人なんですけれども、18世紀の後半から19世紀にかけて人間って何だろうとか、宇宙ってどんなものだろうとか、人間はどんな風にこう発展していったのかっていうような大きな壮大なテーマで、うん、哲学を残した人なんですね。でその一部として教育というところも一分野があって、他にも医療ですとか、
はい、
農業ですとか、それから経済など多岐にわたる分野で彼の思想がいろいろこう残っているところがあります。
あ、なるほど、哲学者だったわけですか。はい、だからかなりこう何でも深く深く掘り下げて考えてという方のその、考え方に基づいて、じゃあ教育をされてるっていうことなんですか。
そうですね。
あ、はい、そもそも、じゃあそれもヨーロッパの方で起こってきた。
そうですね。
その教育になるまで、哲学から教育になるまでって多分ね、いろいろあったんだと思うんですが。
そうですね。もともと一番最初のシュタイナー学校はドイツのシュツットガルトというところで始まったんですけれども、ウォルドルフ・アストリアという工場があって、そのタバコ工場だったんですけれども、その工場 の大人たちが子どものために教育の場を開きたいということで、そのタバコ工場の子どもたちのための学校を始めるにあたって、シュタイナーという人に、じゃあ教育っていうことを考えたときに、どういうことが子どもにとってふさわしいかということを彼に示唆を求めたんですね。
うん、
でそれでウォルドルフ学校とか、英語ではバルドルフ学校とか言ったりしますけれども、ウォルドルフ学校と言われるものが最初に始まって、でそこからいろいろなこう国や地域にその学校の運動が広がっていったというところがあります。
ああ、そうですか。でその学校が日本には京田辺以外にもあるんですか。
そうですね、日本には北海道、それから関東の方には4つ、東京、神奈川、千葉、それから京田辺を含めると全日という学校ではだいたい6校というふうに言われてるんですけれども、他の地域でも多分こういろいろな保護者が集まって勉強会をしたりですとか、
はい、
土曜クラスだったり芸術のクラスだったりっていうのはいろんな各地に多くあると思われます。
あ、そうですか。はい、じゃあ日本にそういうふうな、考え方で学校を作りたいなっていうふうな動きが できたのはいつぐらいの話なんですか。
そうですね、1980年代ぐらいですかね。もともとドイツなどで勉強された方が帰ってこられて、日本にもこういう学校があったらいいんじゃないかっていうところからスタートしているので、もう多分30年近く経っていると思います。
そうですか、はい、でその中で京田辺のシュタイナー学校はできてからどれくらいになるんでしょうか。
京田辺シュタイナー学校という全日で始まったのは、2001年ですので、はい、今8年目を迎えていますけれども、はい、その前身として、その前に親御さんと教員が集まって土曜クラスというのをしていまして、でその時期が10年近くありましたので、開校するときにはもうすでに親御さんとか子どもたちがたくさん集まっていて、1年生から、まあ、先ほど8年生という言い方をしましたけれども、中学校2年生までの子どもたちが各学年に一クラスで一気にスタートして学校として開校しました。
ああそうなんですか。学校法人ではないんですよね。
そうですね、今 NPO 法人という形をとっていますので、学校法人化は私たちの学校ではしていません。
うん、じゃあやっぱり京田辺シュタイナー学校の場合もそういう親御さん、こんな学校があったらいいなっていう思いを持たれた親御さんが集まられて作られたということなんですか。
そうですね。
なかなかね、そう思っても日本では作れないですよね。
そうですね、特徴として例えばね、教科書がないとかテストがないとか、あるいは1年生から8年生までは1人の担任が受け持つとか、それから私たちとしては1年生から12年生と呼んでますけれども、高校3年生まで一貫教育を目指しているんですね、
はい、
ですので入学前に親御さんにはしっかりと私たちがこういう考え方で学校をしていますということとか、こういう形態になっていますということをよくよくお伝えしたり、一緒に学んでいってくださいということはお願いしています。
授業っていうのはじゃあどんなものなのかなって、私が行った普通のね、地元の小学校とか中学校とどんな風なところ、今おっしゃった教科書がないとか、テストがないとか担任が変わらないっていうのも全然違うんですけど、授業の中身もやっぱり今普通のその公立の子どもたちが使っているような教科書とかそういうわけではないわけなんでしょうね。だからね、
そうですね、授業は主要科目といわれるメインレッスンと私たちは言っていますけれど、いわゆる国語算数理科社会にあたるようなものが担任が教える授業で、朝の8時40分からスタートしてだいたい100分ぐらいの時間を使うんですけれども、はい、でそれで1週間毎日同じ授業をして、それが2週間から4週間、長い時は5週間ぐらい続くんですけれども、国語だったら国語だけを毎日4週間ぐらいずっと続けて、でその時間は担任と過ごしてるんですね。でその後芸術科目とか語学っていうような専科と私たちは呼んでいますけれども、はい、短い時は35分が1コマだったり60分とか70分っていうこともあるんですけど、園芸とか木工とかいろんな科目がその後に来ます。
結構長いんですね、その授業が。
そうですね、
はい、いやなんか小さな頃は特にその集中できる時間がそんなに長く保てないのでもっと短いのかって思ってました。
そうですね、ただ100分間机に座ってるわけじゃないので、朝の挨拶とか詩を唱えたりとか、それから歌を歌ったり笛を吹いたり、でゲームをしたり体を動かしたり外に出て縄跳びをしたりとか、ポートボールとかバスケットボールとか高学年になるとボールゲームもあるんですけど、そんな時間を過ごして体を動かしてから主要科目の時間になります。
ああなるほど、最初にそこでなんかこうなんていうんですかね、体をとかその頭をほぐすというか、なんかリラックスさせるというか、
そうですね、
そういうふうなことも含まれてるわけですね。
はい、授業の中でこう集中と拡散というふうに私たちは言いますけれども、ぐっと自分の中にこう入って授業を受けるっていうだけではなくて、少しこう外に向かって活動したりとかっていうことを繰り返しながら、まるでこう呼吸をするように授業の中では子どもたちの活動を私たちは作っていっています。
うーん、今このスタジオの中にね、実は先生が持ち込んでくださったのがすごく綺麗な笛なんですよ。この笛は実際 授業で使われているものなんですか？
そうですね、これは小学校の1年生2年生で使う笛なんですけれども、はい、音階がとても特徴的で、うん、蝶々短調を生まない音階になっています。でその笛を使ってその音階を使った音楽であるとか歌であるとかっていうのを子どもたちはこう浸って毎日過ごしています。
あ、子どもたち自身が実は吹く笛なんですか？
そうですね、
はい、なんかちょっとラジオを聞きの皆さんに笛っていうと今の小学生が持ってるのはなんかプラスチックの縦笛なのでそれをイメージされるといけないのでご紹介するとこれは木製ですよね。
そうですね、
ね、はい、木がそのまんま艶が綺麗に出てる形であって、で穴の開いている位置も等間隔とかって言うんじゃなくってバラバラ でしかもその開いている位置も縦にずっと並んでいるというよりはちょっとずれながら並んでたりとか何とも言いようのないいわゆるこの間までやったはった祇園林の方が持ったはるような横笛になんとなく似ているようなそれでいてこれは縦笛なんですかね。
そうですね、
どんな音が出るのかちょっと吹いていただいていいでしょうかね、
は
い、
音階少し、
はい、いわゆる西洋音楽 のはっきりしたドレミファソラシドっていう感じじゃないんですね。
そうですね、少し日本のわらべ歌にも似ていてわらべ歌がこの笛で吹けたりもするんですね。なのでこう子どもにとっては少しこう馴染みのあるようなところもあるんですけれども本当に今私は前半の部分特に適当に吹いたんですけれどもどの音階でどんな風に吹いていってもオープンである本当に終わりがない最初にこう言いましたようにどうで終わるとか最後にこうやって終わったっていうような感覚がなくてもっと世界に対してこう低学年の子どもたちは開いているというふうに私たちは言うんですけれども、うん、なので音楽にしてもどこからかやってきてどこかへこう行っているっていうようなところで子どもは体験しています。
じゃあ子どもたちがその授業で接するものも本物の木であったりとかなんか本物 の音であったりとかもうすべてその作り物とかって言うんじゃなくってな生きてるものに接したり感じたりっていうことの繰り返しになるわけですね、
は
い
は
い、
なのでマイクとか拡声器はほとんど使わずに先生の生身の声で先生の歌声だったり生の音楽だったりっていうのを子どもたちは毎日聞いて過ごしています。
私がスウェーデンの学校に行った時に子どもたちに先生が教えてらっしゃる教科書っていうのは先生が作られたものだったんですね。でカリキュラムも1週間の最初に子どもたちが自分で作るっていうふうにおっしゃってたんですけれどもある程度その今週はこんなことするとかっていうのはもう先生の方で流れが決まってるんですかね。
はい、カリキュラムはもうシュタイナーが残したものっていうのがあって、うん、それに一人一人の担任が肉付けをしていく。で子どもたちは一人一人エポックノートというノートがあって、
はい、
低学年では大判のノートなんですけれどそれに自分で絵を描いたり文字を描いたりすることで形が残っていくんですけれども、うん、振り返ってみればそれが何か教科書のような形で何年もかけて残っていくっていうような感じです。
先生にしてみればその一人一人の生徒さんとこうものすごく濃い密度で接するということになりますよね。
そうですね、8年の付き合いなので、
うん、
もう一人一人の子どもがどんな子どもであってまた日々変化して成長していくのでどんなふうに育っていくかっていうようなことをずっと毎日見ているのはすごく大きい喜びなんですけど、
うん、でそのさっきおっしゃってたテストがないとで今の日本教育の中では一つの指標としてテストを受けてその成績で評価されるっていう仕組みになってますけれどもシュタイナー学校の場合はこれテストがないということはどのような評価の仕方になるんでしょうか。
はい、私たちは担任が1年の終わりに輝きというふうに呼んでるんですけれども通信簿 というような言い方が正しいかなと思うんですが、手紙のような形でこの1年を振り返って一人一人の子どもがどうであったかということを文章で表現します、うん、でそれに一人一人の子どもに対しての詩を作るんですけれども、詩と一緒にその文章を渡すんですね。でそれは評価して子どもを点数で測るのではなくて、優劣をつけるのでもなくて、その子がどんなふうなこの1年を過ごしたかということを子どもたちに伝えるものでもあります。
うん、なんかよく目的とか目標とかっていうのを持つとそこに向かっていけるからっていうので、いろんなことをされる場合あると思うんですが、そういうふうな、なんか一つ一つのこう節目みたいなものも中にはあるんですか？
そうですね、どちらかというとクラスの中での活動の方が充足感のある一つ一つの目標かなと思います。行事の時であるとか、はい、本当に例えば一つみんなで何かを成し遂げるっていうような活動があったりとか。
あ、なるほどね。じゃあそういうふうな成し遂げた時のその時の気持ちがどんなだったかとか、
そうですね、
そういうことがまたこう書かれていくわけですね、どんどん。なるほどね。なんか子どもたちのそうすると表情なんかも本当に先生にとったら日々毎日違う表情で、よくそのあたりでこう伝わってくることがあるんでしょうね。
そうですね、小さい頃にすごくおとなしかった子が大きくなって、明るく元気になってきたりですとか、逆にすごく明るくてこうほがらかだった子が思春期になってこう家にこもっていったりとか、うん、でその時しか見てなかったらわからないことも8年一緒にいるので、あ、こういう面があったのかとか、今この子はこういう時期に来てるからこういう行動に出るんだなっていうことがより深く理解できているところ、うん、ところはあると思います。
なぜそうなのかっていうことをね、考えてあげる時間があるっていうのは、ひょっとすると今の教育に携わってらっしゃる先生たちが求めてもなかなか得られない部分なのかもしれないですね。で先生自身、太田先生自身はどうしてこの京田辺シュタイナー学校の先生になられたんですか？
そうですね、私はここに来る前は山口県にいて、自分で幼児教育の場であるとか全日制の小さな本当に一人の子どもに対しての場っていうのをしてたんですけれども、一度学校のこちらの学校で開校前だったんですけれども、みんなで話し合う場があって学ぶ場があったので、そこに招待していただいて、で他の先生にも出会っていろいろお話をしているうちに、ここに来て1年生の子どもたちをこれから8年間一緒に受け持つっていうことに、ちょっと相当の覚悟はいったんですけれども、この仲間とこの場所で一緒にやっていこうという決意がすることができました。
ああ、そうですか。やっぱ緊張されたりとかっていうことも
そうですね、
あるんでしょうね。でもその代わり喜びも大きいでしょうね。
そうですね、
8年生担任されていらっしゃるということですけれど、京田辺シュタイナー学校でも卒業生がもうすでにいるっていうことですよね。
はい、そうですね、去年初めての12年生で高校3年生で卒業するんですけれども、初めての1期生が学校を育っていきました。で私たちの目指しているものっていうのは、どの大学に入るかとか、どういう就職先を見つけるかということではなくて、一人一人の子どもがどうやって生きていくか、自分がどんな道を切り開いていくかということを見つけてほしいというふうに思っていたので、一人一人いろんな悩みとか苦しみとかを超えながら、みんなでそれぞれの道を歩んでいったなというような感じがあります。
なんか本当の意味でのエデュケーションなんでしょうね、多分ね、それがね。わかりました。今日はですね、太田先生にお越しいただいてお話伺ってました。来週もまたこの京田辺シュタイナー学校についてお届けしていく予定なんですが、実は今日先生、太田先生が持ってきてくださった曲がありまして、これはどのようなものなんでしょうか？
はい、現在の7年生と私たちが言っています中学校1年生のクラスの子どもたちが、クラスの親御さんたちとか、それからそのクラスはいろいろ合唱が好きなので、いろいろなところに出かけていって、病院に慰問のような形で出かけたりするクラスなんですけれども、その子たちが今までにしたコンサートの録音をしたものになります。
生徒たちの声ですね。
はい、生の声です。
はい、では聞いていただきましょう。続いてのコーナーはバッタリ将棋です。 これは富家さんにお話しいただくんですが、今日はどんなお話でしょうか。
今月のテーマが、まあ、教育ということなので、はい、ちょっと自分が関わったちょっとエピソードを話しようかなと思ってるんですけども、
はい、
インドの方で小学校を作ろうという話があって、まあ、それのちょっとボランティアみたいな形で関わったことがあったんで、ちょっとその話をしようと思います。
はい、
きっかけがですね、もうひょんなことからなんですけども、居酒屋でちょっと夜飲んでたら、隣にインド人青年がいたんですね。
うん、
で、君はどうしてるんだみたいな感じで話をしてたら、自分にはこう夢があって、まあ、小学校を作りたいんだという話があったんですね。で、まあ、その時はまあ適当な気持ちで話してたんで、なんですけど、まあ、他のことで、彼がブッダガヤに住んでるっていうことがありまして、ブッダガヤというと、お釈迦さんが、悟りを開いたところなんですけども、うん、あそこの近くに僕も観光として行ってみたいなっていう気持ちがあったもんですから、うんうん、ぜひ一緒にインドに行こうと。いうことで旅行として最初僕をインドに彼と一緒に行ってきたんですね、はい、でその時に見た状況でちょっと気持ちが変わったんですけども、インドはもうデリーの方なんかもう大都会で立派なんですけど、ブッダガヤの地域っていうのはインドの中で一番貧しい州の中の町で、もう学校に行けてない子供がいっぱいいるんですね。で公立高校にもうあぶれていけないっていうのもいるし、もうましてや農業の手伝いがあるからとかそういうので、もう親が学校に行かさないっていう、そういう問題で学校に行けてない子どもがいると、
うん、
でその子らに対してどうやって教育していくかっていうので、彼はそこの町で育った人間で、自分はたまたま親が頑張って成功したから裕福に育ったけれども、そうじゃない子どものためになんとかお金集めてこの子らに学校作ってあげたいということで、僕もなんか手伝うことがないかなと思ってね、まあ、設計の仕事をしているもんですから、なんか学校のプランとか書いたりする手伝いでもして、まあ、現場でちょっとアドバイスとかできたらいいなという感じで、翌年またインドに行くことに、したんですけれども、その資金はね、そのインドの青年が日本で集めるわけなんですけど、彼自身一人でやってるわけでもなくて、いろんなやっぱ協力者がいて、
うん、
日本のお坊さんなんかで、もう自分の財産棺桶に持ってっても仕方ないし、この出会いは天命やと思ってるねんっていう人がいて、その人が、まあ、自分のお金も信者さんから集めたお金もその彼に
寄付して、
うん、でそれでまず土地は買えれた状態なんですね。で僕がちょうど関わり始めた頃がちょうど建物の建設資金ももうそろそろ溜まり始めそろそろ実行に移そうという時やったんで、まあ、これも運が良かったというか、それでまあ建物を建てることになったんですけどね。ただ向こうの方も日本と同じように建築確認とかやっぱ建築法規がありまして、詳しいことはちょっと僕も分からなかったんですけども、はい、まあ、自分が外からやってきて図面書いてやることはまず無理なんですね、でインドの地元の設計士さんに自分の図面を書き換えてもらって立つようにして申請取って建てたっていう形になるんですけども、また現場の方がまた驚くような話で、ブルドーザーとかそういうものがいるなと僕は思ってたんですけども、全くそういうものがなくてシャベル一つないんですね。で基礎を作ろうって土を掘るのに人がわーっと集まってきて、鉄の棒、鉄筋だけで、こう、キネツキみたいな感じで土を削って掘っていって、それがもう2メーターぐらい掘っていくんですよね。で、そういう形で掘ってコンクリートを流して建てていくって。じゃあ、柱なんかもどんな構造になってるんやろうって、ちょっと見てると、やっぱり日本の基準とは全然違うんで、もしこれは地震が来たら、この前中国で地震で被害があったように鉄筋が少なかったりとかそういうことがちょっと起きそうだなっていう心配があったんで言うんですけど、あの辺りは特に地震がない地域やから大丈夫やとは言われるんですけどね。でもやっぱり見てる限りはちょっと不安な形があったり、まあ、そういうことをしながらなんとか一昨年なんですけども完成しまして、
はい、完成しましたか。
完成しまして、はい、でもう子供たちが通うようになったんですね。で食事も給食を与えることによって生徒が子供を親御さんが通わせられるようになったりとかしてね、もうその子供らの笑顔がもうあまりにも素敵で、ね、もう写真撮ってこう持って帰って自分の大学 の, OB 会とか同窓会とかにこう写真を配ったりとかして、これ見てみてもっと協力してっていう形で、まあ、今そういう続きをやってる最中で、やっぱり作るまではやれてもやっぱ運営が大事なんでね、それの力にまたなれるようにと思って今まだ活動しているところです。そうですよ
ね。結局子供たちは親の助けのために働きますから、ね、そこの親御さんの生活基盤がしっかり地域の中でしていかないと、 どうしても学校にまた行けない、ね、あっても行けないという子どもたちがね誕生してしまうというのは確かなのかもしれませんね。そういう経験をされましたか。
いい勉強になりました。
ぜひぜひこれからも続けていただければなというふうに思います。私も実はインドの、一人子どもの里親になってるんですけれども、はあ、その後もやっぱりね学校行けないんですよ。でも一生懸命絵とかねいっぱい書いて、ね、手紙を送ってきてくれるんですね。はあ、とっても嬉しくなりますのでね、はあ、はい、ぜひぜひまた応援していただきたいなというふうに思います。さて、来週もまた、京田辺シュタイナー学校についてお話伺います。そしてどんな学校の校舎なんやろとか、ちょっとね建物なんかの話も来週は教えていただけるということなので、保護者の方もね来てくださると伺っております。またご期待ください。今日は京田辺シュタイナー学校の先生太田和美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。